町のアルバム、新しい教育の形、38ページ。町のアルバム、9月16日祝日、学生たちが地域団体の課題解決へ、生駒未来ラボ。地域の団体が抱える課題を、高校生と大学生が解決する、第4期、生駒未来ラボの中間報告会を市役所で開催しました。生駒台自治会や塩の目ハウスの課題を解決するプロジェクトを企画する学生に対し、観覧者からは感想やアイディアが多く出ました。発表した学生は、いただいたアドバイスを参考にプロジェクトに挑戦します、と話していました。9月25日水曜日、ネットで調べても出てこない生の情報に触れる。生駒小学校3年生が生駒市消防本部を見学する授業を行いました。クラスごとにはしご車や救急車、ポンプ車などを順番に見学。消防職員の説明を聞き、必死にメモを取ったり、次々と質問したりしていました。児童からは、人を助けるいろいろな方法が知れた、や、将来は救急救命士になりたい、という声も。実際のものに触れ、話を聞く貴重な機会になっていました。10月3日木曜日、みんなで支える地域の足、萩くる、出発進行。萩野台住宅地自治会館でグリーンスローモビリティの出発式が開催されました。時速20キロ未満で走る電動カートで、運転するのは地域のボランティアの皆さん。地域で支える持続可能な移動手段として、市内で初めて導入されました。地域で決めた愛称は、萩くる。令和7年3月31日月曜日まで実証運行として萩野台住宅地を巡ります。10月4日金曜日、ラザニアスタイルで春まで楽しめる寄せ植えに、月に一度花のまちづくりセンターフローラムで開催している植物で季節を感じる時間、イコマンブルーム。今月はラザニアスタイルの寄せ植えを体験しました。チューリップなどの球根を何層かに分けて土をかけながら植えていきます。参加者は何色の花にしよう、こっちに置いてもいい感じ、と和気あいあいと話しながら作業を進めていました。新しい教育の形。時代の変化に合わせて学校教育も変わり続けています。学校の教職員や教育委員会の職員が学校の取り組みや考えを紹介します。教科や教室の枠にとらわれない探究の学びが充実。最近は授業の内容も変わってきています。生駒小学校では全学年を通してESD、持続可能な開発のための教育を中心に据えたカリキュラムを組み、商店街や企業と連携する事業も実施。これらの取り組みが評価され、ユネスコの教育理念を実践するユネスコスクールキャンディデートに高得点で認定されました。今後も地域に出たり、国内外の離れた土地の人とオンラインでつながったりして、子どもたちの学びを広げる教育を進めていきます。写真が2枚あります。1、生駒小学校研究主任井上和美、左、と教務主任桐石哲夫。2、商店街の店舗に不要な服の回収箱の設置をお願いする生駒小学校の児童。写真終わり。問い合わせ、教育政策室。電話 0743-74-1111 内線2731消費生活暮らしの Q&A スタート防災市長コラム39ページ消費生活暮らしの Q&A 〇〇ペイで返金しますと言われたら詐欺を疑ってください。質問。ネット通販でスニーカーを購入し、代金2万円を銀行振込で支払った。数日後、商品が欠品のため返金する。〇〇ペイで返すので、手続きのために LINE で友達追加してほしい、とのメールが届いた。登録後、相手から LINE に電話があり、送られてきた二次元コードを読み込んで、指示された通りに操作した。しかし、返金されず、いつの間にか相手に送金してしまったことに気がついた。返金してほしい。40歳代女性。答え。これは〇〇ペイなどのコード決済サービスを悪用し、返金してほしいという消費者の心理につけ込み、商品代金とともにお金を騙し取る手口です。コード決済は買い物代金の支払いのほか、アカウント同士で残高を送る、受け取ることができます。相手はこの方法を熟知し、巧みに誘導してくるため、消費者は自分がお金を支払うことになる意識がないまま操作してしまいます。消費者自身がコード決済の操作をして相手に送金した場合は、コード決済事業者の規約上、保証を受けられないケースが多いので注意が必要です。ネット通販の商品代金を銀行振込で支払っているにもかかわらず、支払いに利用していないコード決済で返金を行うのは極めて不自然です。最近では、返金手続きの相談機関や協力機関として、国民生活センターや JDMA、日本通信販売協会の名称を悪用するケースも確認されています。〇〇ペイで返金すると言われたら詐欺を疑い、相手の指示に従わず、消費生活センターや警察に相談してください。消費生活や多重債務の相談はできるだけ早く消費生活センターへ。電話 0743-73-0550 月曜日から金曜日の9時から16時30分祝日は除く。出前講座も実施しています。詳しくは問い合わせてください。スタート防災。今日から始められる防災対策を紹介します。災害時こそ大切な口腔ケア。災害時の混乱で忘れがちな歯磨きなどの口腔ケア。怠ると免疫力の低下や感染症リスクが高まります。心的ストレスと重なって災害関連死につながる恐れも。災害時に健康を守るために備えを見直しましょう。歯を清潔に保つために、口は体内に侵入する病原菌を最初に阻止できる場所。水が使えない状況でも清潔に保てるように準備しましょう。歯ブラシ、液体歯磨き、フロス、マウスウォッシュ、シュガーレスガム、うがい薬。入れ歯を使用している人は、入れ歯洗浄剤や保管ケースなども備えましょう。プラスワン。唾液は口の中をきれいに保つ働きがありますが、慣れない環境などでストレスを受けると、唾液が出づらくなります。口を動かす、耳や顎の下をマッサージするなどして分泌を促しましょう。問い合わせ 防災安全課、電話 741-1111、 内線 3112。 市長コラム、大谷選手からのバトン。ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手が前人未到の本塁打50本と50盗塁を達成し、話題になりました。肘の故障などを乗り越えながらの大記録達成に敬意を表します。そんな中、一人の若者のニュースを目にしました。東邦高等学校、東京都の森井翔太郎選手です。大谷選手と同じく投打の二刀流で、都内でも屈指の進学校に通う文武両道。大学でも日本の野球界でもなく、メジャーリーグの下部組織からのスタートを決めた覚悟にエールを送ります。他にもスタンフォード大学からメジャーリーグを目指す佐々木麟太郎選手もしかり、新しい形で挑戦をする若者が増えてきました。野球に限らず、これから社会に出る若者は、これまでの常識が通用しない時代に生きる挑戦者です。最初に働き始めたところで最後まで働き続ける人が減り、海外との接点も増えています。大人の常識の枠にはめず、挑戦しやすい環境づくりで応援したいですね。大谷選手からのバトンを受けた若者たちの活躍を応援しています。問い合わせ、秘書課、内線4061。